realize you're the allies of music. And here's a little tip for more enjoyment.
音楽の味方。味方。
イエーイ。もう、いつもの感じです。
はい。
そうっすが、今回は特に、お知らせがいっぱいある。
あ、なるほど。
あ、フラットサークル。
そう、
それを紐解いてい
や、しかもフラットサークルの新しいリリースはちょっとリュウ君もいた日に一緒にいた日に縁があるんで、そういうのもあるかな。
あ、そうなんですね。
そう、では後藤さん、後藤正文さんプロデュースの新曲なんですけど、それあのロットの日に。
マジっすか。
そう、
すげえ。
そうなのよ。
ちょっと待って、始めんのやめてくんない？
いたいた。
いきなりいきなり
後ろでピアノ弾いてました。
ちょっと待ってよ。一旦仕切り直していい？
はい、
全然いいんだけど、
はい、
はい、じゃあ行きましょう。
回ってるよね。
回ってます。はい、回ってます。
はい、音楽の味方、藤田匠です。
リュウ松山ボーカルピアノのリュウです。
この方が三度か、
そう、
登場なのかな、
はい、
3回目の最多出演でございますね。いうことでございますけれども、アフラッドオブサークルの佐々木くんです。よろしくお願いします。
佐々木亮介です。よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
なんかね、あのリリースとか、
はい、
大事な時にインタビューさせてくださるんですよ。
いや、くださるっていうか、もうプロモーションでお願いしてるっていうこと。出させていただいてるという。
インフルエンスしていかないとね、音楽の味方ね。
音楽の味方超久しぶりじゃないですか。
そうなんですよ。だからちょっとやっていかないといけない。
あ、そうなの。
そうなんですよ。亮介さんが呼んでいただけなかった。
俺がやってるみたいになって
る。二人合わなかったです。
あ、そうなんだ。
今年に入ってずっとね、
はい、
いつやるって話だけをずっとラリーして。
いや、分かる。俺もポッドキャスト一時期やってたんだけど。
あ、そうなんですね。
それはそのディレクターにやってみたらって言ってくれたんでやってたんですけど、やっぱ自主性を失った途端にちゃんとやんなきゃいけないじゃないですか、
はい、
なんかこう、なんていうのか、何かを紹介しようと思って、それのことちゃんと喋りたいとか思ったら、これ何年にリリースされてるとか、真面目だからやるんですよ、ちゃんと下調べをね。それがその時間取んなきゃいけないっていう。
そうだね。
そうそう、だから一回折れると、俺今日呼んでよかったねってことですよね。
そうです。
そこから、
ありがとうございます。
偉そうに。
いやいやいや、本当ですよね。
言うてでも俺ポッドキャスト3つやってたんで。
あ、そっかそっか。
意外にトゥーマッチだったんじゃねえか説もありつつ。
あと何やってんですか。
龍松山って、うん、あのメンバーがポッドキャストやりがちなバンドなんですよね。
あ、他のメンバー
とジャクソンと俺であのポッドキャストやってるんですよ。
すごい、龍松山バンド一人ずつ抱いてってるという。
あ、もう抱かれまくってます。3分の2はもう抱かれまくって。
龍松でやんなよって話。
いや、本当だよね。
本当ね。だからそのぐらい誰でもやれるよっていうね、
うん、
感じでみんなやってほしいなっていうコンセプトが自分の人生の中であったので、
は
い、
しかもジャクソンは DAO っつって、あの参加型。
あ、そうそうそう、
お客さんがディレクターになったり、お客さんが脚本書いたりとか。
ディレクター。
そうですね、
自分のスキルを持ち寄って自分のやりたい役職というか、やれる役職をやっていこう。喋るのが得意なんだったら喋りなさい。まあ、それジャクソン決まってんだけど。
なんとかオンラインサロン的な発想の。
あ、でも近いのかも。分散自立組織って銘打って、でリスナーとかラジオファンとかを集めて、
うん、
じゃあディレクターやりますとか、編集やりますとか、私広報をやるんで SNS 担当しますとか、いうのそれぞれの役場役割を持って運営してみようっていうのがかれこれ1年やってるんですけど。
なるほど。
大変っすね、やっぱね。
すいません、
ちゃんとやろうとするとね。
お前謝る。
いや、まあ、でも正しきインディースタイルというかね、コミュニティを作っていくというか。
も
うそれリュウ君もサポートしてた三船君、ロッドバルトバローも近い考え方で。
そうですよ
ね。そういう人たちもいますよね、
はい、
うん、
でもアーティストに近いのかもよ。自分たちでやって、それが何かのきっかけになって動いていくうちに、うん、いろんな人たちが集まってきたりだとか、
うん、
いろんな人たちがまあファンになってくれたりとか、うん、じゃあ俺もってなんかバンドだったら、例えばバンド組んでみる人がいたりとか。
そうですね、
ファンだった人がスタッフになってみたりとか、
うんうんうん、
その人が自分でバンドデビューしてみたりとかっていうのが、何かこうきっかけになる一つの渦の中心に入れれば面白いなと思って、
うん、
だってこの人その後ですよ、レギュラー番組がラジオで
始まりました。ねえ、だってポッドキャストこれやってるおかげで喋りのスキルが東海ラジオに届いたって。
上がったか下がったか分からないですけど決まりました。
下がったかもしれないよ。
下がったかもしれない。しっかり。
いや、でもそれ仕事が来るって。
そうなんです、
ありがたいです、
はい、
私もこれがきっかけでディレクターやってみたりとか。
そうですね。
確かにリュウ君ってなんか音楽だけ聞いてると絶対喋んなそうな
難しい。
そう、もしくはなんかプロフィールに必ずイタリアとか書いてあるから、なんかイタリア語しか喋れない人なのかなみたいな、
はい、最初それだけのキャラでいこうかなと悩んだ時期もありましたけど、
一瞬考えたんだ、
う
ん、
悩まし
い、偽ろうか、
君はちょっと喋った方がいいねって、
うん、なるほどね、素がこれだもんね。
そうなんです。
いやそうだね。いやあの音楽性で喋ったときこれだとギャップっていうか好きになりますよね。リュウ君のこと。
ありがとうございます。
いや偉そうにすいません。
いえいえ。
年が上なだけで。
いえいえ。嬉しいですよ。もうそんな洋介さんにそんなこと言われても続けよう。ラジオ続けよう。
いやこれ怪しいな。
いや
これ大丈夫かな。
大丈夫です。
うん、ちょっと時間期待して。
まあまあまあ。それがいろんなきっかけに僕ら2人の中では特になり始めてるので、
はい、
本当に3年 ?4 年目だっけ
?4 年目ですね。
あ、そんなやってんだ。
そうなんです。
すごい。
もうだからこれ77回とか8回とか。
コロナ前ぐらいからもう話してましたもんね。
コロナ前に
もう始まって
た。ああ、なるほどね。
そうそうそう。ということなんですが、
はい、
ある意味我々のなんか目指すスタンスとしては、うん、フラッド・オブ・サークルのように転がり続けて何かこう掴んだり、
はい、
つながってったり、
うん、
そういう一つのなんか光になれたらいいけどね、
はい、
頑張っていきたいと思うところです、
はい、
そんなフラッド・オブ・サークル毎年というか作品が出たら話を聞かせてもらってますけど、
はい、
その度に今年は活動的だなとかエネルギッシュだなと思うんですけど、今年は今年ですごいですね。
どうなんだろう、まあ、どうにか1個作ったっていう感じなんですけど、はい、でもライブとかあんまやってないかな。
もう本当、
うん、
今のこれでライブやられあんまりやってないって感じ、
まあ、そのツアーとかをぎっしり真面目にやってた時期もあったんで、今はやっぱりツアーやっても週に1本か2本
いや十分なんですけど、
いややってもですよ、だから週ツアーがない時は1週間ライブない時とかありますからね、はいはいはい、
そうか、
うん、
恥ずかしくなってしまう。
いやいやそれは
2月に初ライブをやってた俺ら
ライブやいっぱいやりゃいいってもんじゃないっていうか、まあうね、僕らも目の前の現金が欲しくてやってる物販したいんで、
そうですね、はい、
まあそのバンドにはいろいろね、活動のスパンというかタイミングがありますけども、はい、作品の話もしないとということで、以前、記憶にすごく残っているのがアフラッド・オブ・サークルが外部にプロデューサーを立てて作品を作るっていう新たな、はい、トライをしてみたというのが、ストレイテラの堀江くんプロデュース。
そうですね。
でまた新たにプロデューサーが、
うん、
アーフラッド・オブ・サークルの作品に関わって曲が出るということで、ちょっといち早く聞かせていただいたんですが、
はい、
めちゃめちゃ今度は新しい、なんかフラッド・オブ・サークルの良さを引き出してなのか、これはもう実際のやり取りをちょっと本人に聞いてみようと思うんですけど、
うんうん
うん、なんか違う風をふわっと吹かせてくれたような作品になったなと思ったので、その辺をちょっと紐解かせていただいてよろしいでしょうか。
はいはい、
新作、これはキャンドルソングですね。
そうですね、って曲が、はい、
これにアジカンのゴッチがかかっている。
そうですね、はい、
これどういう経緯でどういうことが起きたんですか。
経緯としてはね、そもそもでいくとフラットオブサークルが今年最初の CD 出してから15年目っていう感じで、それは別にその数字を大事にしてきたわけじゃないけど、それぐらい時が経ってるなっていうのを最近すごい思ってて、
うん、
でそれってなんかなんていうのかな、すごいバーッと集中して燃え尽きらんなかったんだなとか思う時もあるんですよ、
うん、
なんていうのかな、SDGs 的な世界と全く逆のこと言いますけど、なんかロックバンド的なものの一つの良さっていうか情熱のかけどころとして、もう明日終わってもいいぐらいのことをやるっていうのがあると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、は
い、そのなんていうかな、素敵な社会の実現みたいなことと真逆だと思うんですけど、それってなんかでもどっかで燃え尽きらんなかったし死んでもないし、まあ体調悪い人やっぱ二日酔いぐらいの僕が健康体の自分がですよ、なんかこれすごいジレンマで、最後までギリギリやりたいって気持ちと、もう本当に燃え尽きたいっていうか、もうすごいの作りたいっていう思いがあるっていうのはすごいジレンマで、どっちかを言い過ぎるとすごい嘘になってくるなみたいな、すごい悩んでるんですけど、でも今自分がやるとしてることはなるべく長くやるってことを考えちゃってるんですよね。でそれはなんか燃え尽きらんなかったからこそ、もう行くとこそこしかないんじゃないかっていう気もしてるし、まあメンバーとか自分もだんだん、まあ、15年目でとか40歳になってくるなとか、人生のこととかね、だんだん先輩死んでるなとかもあるし、こうやりきりたいなみたいなこと、どこまでいけるのかなみたいな気持ちどんどんなってくるんですけど、でそんな気持ちで去年花降る空に不滅の歌をっていう なんていうか、まあ、悩んでますっていうアルバムを作ったんですよね。なんか、うんうんうん、悩んでます、次のアルバムも多分悩んでます、今のところなりそうなんですけど次やるとしても、でもその悩みの中に、なんていうかな、それは幅とか成長とかってだけじゃなくて、なんか、なんていうかな、音楽的な実験とか真面目な側面もなんかないんですけど、やっぱそのどういう風に生きてきて何に困ってきたかを書くしかないと思ってたんで、なんかそういう挑む時間が必要だなって思ってたんですよ、何かにね。でそれがなんだろうな、メンバー間でぶつかるみたいな季節じゃ正直なくなってきてて、やっぱみんな大人になっちゃってるっていうかね、うん、うまく やるためにやってる部分もちょっとできてるんですよ、うんうん、これバンドが好きだって気持ちでいくと正しいんですけど、うん、その崖っぷちまで行こうっていう気持ちはやっぱ真逆なんですよね、うん、だからその中でどっか自分がヒリヒリする作り方をしたいと思った時に、こう舐められたくないって先輩でやろうっていう気持ちが出てきて、それで先輩、本当にすごいと思う先輩でやりたいって気持ちが出てきたんですよ。でちょっと話が早いんですけど、それはテナーの堀江さんも、あのアジカンのゴーチさんも中で一緒で、ティーンの時から聞いてたけど、なんかデビューする頃とか自分がバンド始めた時にはちょうど1個上の先輩って感じがしてて、世代が打破するべき存在っていうイメージだったんですよ。だからあんま俺フェスとかやってもあんまり、なんていうか、挨拶ぐらいっていうか紹介されたりとかしたらどうもとか言ってたんですけど、好きでとか言ったことなくて、2人とも俺が今回アプローチしてすげえびっくりしてたんですけど、絶対興味ないと思ってたみたいなでもそれぐらい、だから2人と両者ともかっこよさがあって、だから2人ともパワーコード弾いてるから俺たちは弾かないとかね、なんかそういうのあったんですよ、ね、そう同じ道を行かないみたいな、うん、なんかそんな感じだった、まあ、それこそ15年経っちゃって、うん、今ならこう話ができると思ったし、ぶつかった時にちょっとドキドキするなと思ったんですよね、マジで。分かります。だからそれは先生的な角度で出会うんじゃなくて、なんかもうそれこそこう俺ら何のキャリアがあってっていう、ぶつかるもんがもう持ってると信じてぶつかりたかったから、うん、なんかそういう、まあ、かつて先輩なんです、なんていうか一言言えない関係なんですけど、要するになんか挑むっていう感じ、なんか先生教えてくださいみたいな感じでいくんじゃなくて、うん、っていうのでやりたいと思ったんですよ、うん、で堀江さん最初にお願いしてて、でその次誰かって別に決めてなかったし、堀江さんとも曲やりたいなとかもあったんですけど、うん、堀江さんもいろんなアイデアを出してくれて何曲も作れそうだと思ったんだけど、やっぱそれは2023年の話で、24年はもうアルバム作りたいと思ってたから、なんかずっと、うん、何回も何回も人とやるっても違うなと思ったんで、なんか違う人とやろうと思った時に、たまたまその8月の日比谷ヤオンでロッドバルトバーロンのイベントがあって、俺まさかリュウ君がいるってそういう時知らなかったんだけど、まあサポートキーボードに、まあ、サポートっていうかボーカルもやってたし、なんかかなり柱になってたんだけど、リュウ君が、まあ、それは三船君のね、それこそやり方で、まあ、彼が一人真ん中にいて、すごい本当にすごいと思う、ミュージシャンそれこそ呼んでバチバチで、ある意味バチバチにやって、音楽的にはでも会場の作り方とかはファンの人も巻き込んだコミュニティを作るっていう彼のスタイルとかがあるっていう中に、ゲストボーカルとして俺とゴーチさんがいてっていう、でそれ俺ゴーチさんその時会ったのすっごい10年ぶりぐらいで、うん、ノーニュークスっていう、はい、あの2011年地震があって、そこから今入院してるけど、あの渋谷さんってロッキングオンジャパンって出してロッキングオンかってやってる渋谷さんが、まあ、旗振って坂本龍一さんとか集まって、うん、まあ、半券罰ではっきり言うっていうイベントがあって、でフラットボサークルも出てて、でその時に会ってたんですけど、それ以来だったんですよね、うん、だからその時もあんまり喋ってなかった、まだそのちょっと近寄らないようにしてた俺がいるっていうそんなに志を一つにしなきゃいけないイベントなんてって感じだったんですけど、でまあ三船くんのおかげもあるんですけど、なんか時を経てですよね、俺も多分変わってたし、うん、ゴッチさんも多分経てますよね、いろいろ、うん、そのバンドマンとしての苦悩もいっぱいあったと思うし、一人のミュージシャンとしてのこう、まあ、アクティビスト的なところあるじゃないですか彼って、うん、だその時はちょうど坂本さん死んじゃった時だったんで、あの乃木坂あたり あの木の伐採の問題に声を上げるって、まあ、切って切る、要するに切るなというのをやるときに、まあ、坂本さん先導切ってたけど亡くなっちゃったから、なんか自分がやる流れに なったよねみたいな、みたいな話してって、だからモッチさんもいろいろやりながら悩みながら、まあでもバンドも含めてショートコショーみたいな感じで生きてんだなとか思って、で堀江さんとゴチさんはその言葉で思ってなかったと思うけど、俺から見たらその、まあ、堀江さんだったらメンバー234と増えてったりとか、うん、ゴーチさんそういう編成があったりとか、なんか自分のやりたいことにこだわってバンドを本当に自分が真ん中で背負いながら生きてきてる人みたいな、でも言動はすごく2人ともすごい爽やかで、それ俺すごいなと思ってるんですけど、なんかあんまり悩んでる感じ出さないというか、だから確かに、うん、まあでもそういう先輩 という流れでゴシさんと久々に再会してと。ちょっとめっちゃ話じゃなくてすいませんけど、
いよいよそれがそれに使えるのがこれだから、
そうですよね、うん、これが5分の PR 番組じゃできないってこと
で、できないできない。
だからそんな流れがあって、でゴチさんもそれを受け入れてくれたし、うんうん、まあ、さらに身内的な話でいくと、その定畜に行って一緒のディレクターを信頼してやってきてるんですけど、まあ一回こう長くやってきたし、俺たちどうなのかなみたいな、こう熟年離婚みたいな話が一回出かかった時にもう一回口説いたという流れがあるんですけど、堀江さんとゴチさんはそのうちのディレクターもともとバンドマンとして昔からつながりがあったみたいなのもあって、でもそれも結構でかかったと思うんですよね、このチームで一緒にやるっていう時に。だから俺らがこのレコードレベルにいて、まあ、その一緒にやってきたことも俺の歴史だし、で俺が、一個人としてのゴチさんへのリスペクトとか聞いてきた歴史とか、その打破しなきゃいけないじゃないだと思ってたみたいなことも含めてあったので、なんかデビューして15年目にしてやっとこれが今ならできるなみたいに思ったというところを彼が受け止めてくれたってことです。ですごい忙しかったんですけど、なんかスケジュールの合間を縫ってやってくれたので、それはなんかもし俺らに本当に興味なかったら絶対断ってただろうなと思うので、もうそれだけでもあなんかやろうとしてくれてるというか、体重乗せてくれてんだなって感じれたので、うん、一緒にやってもらったという。長でも嘘をつかなければこういう流れ
です。ゴッチさんからは何か言われたんですか？
いや、いろいろ言われましたね。なんか、あ、要するに曲作る段階からだったんですけど、堀江さんとやるときは、作ったんですね、新曲を。で後藤さんとやるときも一応その新曲作ったんですけど、なんか何言われたかな。最初はまあとにかくボーカルがすごいパワーがあるんだから、それをもっと活かしていきたい、曲作りたいねみたいなこと言ってくれたのがあったのと、あとその時はね、もっと結局全然違う曲になったんですけど、最終的には。
ああ、そうなんだ。
最初に名前出してたのが、あ、名前忘れちゃった、オーストラリアの人で、女性の、そう、コートニー・バーネット、コートニー・バーネットって人ですけどコートニーの2014年ぐらいにデビューした作品で、うん、
ストラト、白いストラト弾いてるイメージ。
あ、そうそう、うん、ちょっとオルタナ的な感じがあって、うん、でフォークっぽくもあってみたいな人で、うん、だからまあ、あとボブ・ディランの話とかして、要するにボーカルと言葉とか歌とかを突き詰めてなんかやるのがいいんじゃないみたいな話を提案してくれたんで、まあ、いろいろデモを作って、それこそまんまコードリーみたいな曲とかも作ったんですけど、うん、まあそれやんなかったですけど。で昔のデモとかも含めて10曲ぐらい送ったんですよね。そしたら全然コートニー・バーネットじゃない感じの曲をゴチさんがこれで鳥肌が立ったとか言ってくれて、結局そういうなんか理屈じゃなくてエモで撮ったんですよ、曲を。
分かる分かる、
それこれがでもこういう感じがいいと思うよっていうのを言ってくれたんで、その曲を詰めてってっていう感じかな。で、まあ、やり取りしながらでメロディーを増やしたりして、でここがメロディーがグッとくるなとか言われたら、そこをサビにしたりとかっていう調整をして、だからまあプロデューサーと言いつつ、なんかまあソングライティング的なところもから一緒にやってたし、まあ、メロディーを考えてもらうって感じじゃなかったですけど、選んでもらうみたいな感じでとかやって、でバンドのアレンジとかもあのスタジオ来てくれて一緒にやったし、まあ、レコーディングも、あとレコーディングが一番あのゴチさんの武器というか、多分、うん、あのご本人がエンジニアリングもやってるんですよね、うんうん、最近だとリンクってバンドの録音からミックスも全部やってたりとかして、でゴチさんそれを昔から10年ぐらい多分ずっとやってて、自分のスタジオ持ってて、まあ、ソロご自身でもやってますし、あのなんていうか、うん、音楽オタクなんだと思うんですけど、もっと音響オタクのとこまで行ってるなって感じでマイクとかね、
しばらくだって10年ぐらい前からかな、あのバンドにおけるローの作り方のこだわりが結構いろんなところに散見されてたん
で、そうそうそう、まあすごそう、簡単に言ったらトラップ以降の帝王みたいなことをテーマに、じゃあロックバンドどう戦うかみたいなね。で、まあ、自分の理想としては真逆のことってあれなんですけど、ロックバンドなんだからもう中期ギチギチでいいだろうって思ってるんですけどそれがロックだろうと俺は思ってるんですけど、まあでもそれはゴチさんのなんていうかな、こだわりとかアプローチ俺は知りたかったのもあったんで、お任せして、だからエンジニアもいつもの池内さんとよくやってる人じゃなくて、ゴチさんが連れてきてくれた中村さんでした。中村さんっていう人もちろん素晴らしいエンジニアでしたけど、とゴチさんのイメージを反映させながらどう作るっていうことをやってもらいましたね。だからその一番、うん、ソングライティングもあるけど、ミックスとか録音のこだわり、あとエフェクターとかもすごいいっぱい貸してくれて、全然持ってなかったんで、すごいいろいろ試したりとかもやってみたいな。だから音的な、うん、そうそう、それは結構あると。
それがそのバンドの人しかわからない 帯域や領域ですごい違うんですよじゃなくて、誰が聞いても一聴して分かるタッチというか響きというか空間というかの音になってるんで、うん、おこれは 変化球っていう人もいると思うし、ブラインドテストじゃないけどさ
A と B みたいな、
あのフラットボサークルの新曲ですって聞いたときに、おこれなんかしたよね
でもそう
でそう何も知らなくても、ね、おなんかしたよねこれどうしたんだろう俺なんか変化あったねってちゃんと分かるように、
多分俺うちさんと同じように音楽聴いてきたのすごい伝わってくるんですけど、なんか2010年ぐらいからってやっぱインディーロック的なものが知的なものになってたと思ってて、うん、あのパンクっぽくないというかね、はい、なんかそういう流れがある中に多分三船くんとか、まあ、ボニベルがいるからと思うんですけど、うん、そういうスタイルできたと思うし、うん、そういう風になんていうかな、知的に音楽を捉えていくっていうこととか、まあ、批評が入ってきたりとかするみたいな音楽の弾き方がメインになってたと思ってて、でその流れからストリーミングサービスが出てきてとか、まあ、チャンスラッパー出てくるとかね、そういう、うん、なんていうかな、うん、こういう風に音楽を捉えたら面白いとか、環境も変わってきて音楽の使い方自体が変わっていくのが面白いみたいな流れがあったと思ってて、でその中でロックバンドっていう古いやり方をどうするのかっていうのをみんな、まあ、全く気にしないで突き抜けてる人と俺とかおじさん多分悩んでた方でそこだけ一緒だったんですよ、多分悩んでるって言った時期が、だからアルバムシェイクさんのアルバムすごかったよなとかを10年ぐらいずっとまだ言ってる俺たちみたいなのがあるん でその結果、うん、もっと突き詰めていく方向に行くおじさんみたいな人がいるし、だんだんまあ中域でかってなってる俺もいるみたいなところでは、まあ、リスペクトをしつつ同じ悩みを経て違う答えに向かってるかもしれないけどってのあったので、で後藤さんもどんな風にこだわってきたのかっていうことの一つのやり方とか成果じゃないですけど、なんか目の前で見せられた気がして、うん、自分はもう恐れ入りましたとすごい思って、またリスペクトを募った時間ではあったんですけど、
う
ん、
それは別に言語化されてるわけではなくて、もうその撮ってる最中に
言語化もあるかもしれないですけど、言語化してるとしたらそのエンジニアにどう注文してるかとか、
あ、なるほど、
あ、もちろんその音作りする時もアンプのいじり方とか、うん、マイクの置き方とかそういうレベルだったんで、だから自分はそこはかなりサボってて、サボってて音響的にこう詳しくなるところに行かなかったんで、うんうん、
まあそれぞれだから、ね、
そう、自分はどっちかっていうとソロでやってるのはそのロジックっていうその音楽作るアプリケーションの中で全部録音して自分でミックスするっていうことだけはやってるんですけど、それはなんていうのかな、もっと個人的な、この言葉を使うとそのそれにジャンルに答えて失礼なんですけど、ハイパーポップって言葉あるじゃないですか、
うん、
ああいう密室で一人で作るようなもの、うんうん、の
方に究極系はビリー・アイリッシュかもしれないけど、うん、
まあ、家で、
あ、自分的にはそのとハンドルとゲックスとかね、
うわ、
そ
う、
あ、パンクが入ってくる感じ、
はいはいはいはい、バンド
ビリーの方がなんかもっとちゃんと、あ、まあ、ビリーもそうか、ロジックにオーシャンって曲のサンプルが入ったりしてたので、うん、それか、まあ、スタートはそうかもしれないですね、うん、サウンドクラウド的な何かとか、まあ、そのそっちのオーバーメドにどんどん行かなかった方の作り方の面白さに一番入ってってるんですけど、ソロでは、ね、そういう密室的な感じになってるけど、ゴージさんやっぱりあくまでバンドをどうやっていい音で撮るかとか、うん、こだわってる方向に進んでるので、それはなんかこんなにこだわってる人多分他にないだろうなと思うので、ゾッとするほどこだわってるなと思いましたけど、まあ好きなんだなってすごい伝わってくるし、なんかそれがなんだろう、ロックがどうとかっていうことを、うん、なんかメタ目線になっちゃうとかお笑い風にするとかじゃなくて、マジでやるっていう、真顔でやってるっていうところの背負い方がその音響の方に行ってんだなみたいなすごい思いましたね。
この話聞いて何回か聞き直すと、うん、さらにいろんな音が拾えると思います、ね、キャンドルソングすごいです。
やっぱりボーカルとかも結構こだわる、
あの、そうです、マイクはなんかいろいろ、自分が全く疎いんでもう、ま、任せでなっちゃうんですけど、あの何種類か試したりしてましたね。でやっぱご自身が持ってるこれすごいいいんだよとか言って、なんか多分ヴィンテージの高いやつなんだろうなみたいな、いや知らないですけどあとあのなんかすごい体操の仕方とか、
あ、もうそこから、
そう、こんな感じで声出して、あとなんか蜂蜜のスプレーくれたりとか、すごい優しかったっすねなんかすげえ優しかったっすね
ノウハウの蓄積がもうすごいね。
だからそれはすごい感じて、なんか持ってるもんを渡すねって感じで接してくれた気がして、はいはい、それはすごい嬉しかったっすけど。
呼吸法は俺一回こっち聞いたことあるな、すっごい昔だけど、う
ん、ですっごい熱心にビデオとか撮ったんですけど一回もやってないですね
それぞれだよ、
どうせ飲んじゃうんだよな俺とすいません後藤さんみたいなでもなんか一回、これ嘘じゃなくて、あのそんなこと言いつつ、なんかゴーチさんにいい歌を歌えてる時って、歌に集中できてる時って歌終わった後背筋痛くなるんだよねって言ってて、それあんま体がジタバタしてなくて、ギュッて集中、あ、体が硬くなってるでもなくて、なんか なんかね、お腹の使い方なんとかでいろいろ言ってくれてたんですけど、うん、この間ユニゾンスカイアガーデンとツーマンライブをゼップダイバーシティっていうお店でやったんですけど、結構歌にガッて集中してる時間だったんですよ。ちょっと終わった後背筋ちょい痛くて、おゴチさん俺みたいな、
今みたいな、います
死んでもないのにちょっと空見上げてゴチさんみたいな、俺今背筋痛いですみたいな、
なんか、うん、感じたことないな。
いやすごいね、領域的には、
うん、そうですって言ってましたね。
すごい、
そう
確かに。でもゴチさん、あの僕一回ゴチさんのあのアップルビネガーあのポッドキャストをゲストで出演させていただいたんですけど、
う
ん、
あの彼が主催しているアワード、
ね、アワードの、ね、
音楽賞ね、
あ、はいはい、
その時のなんか僕のその作り方の興味が すごくて、もうボーカルの取り方、そこまで聞かれても俺も知らないよっていうところまで、
あの人だから雑誌で例えたらなんかそういうロッキングオンとかなんかなんていうの、クロスビートはそういうんじゃないですね。あのサウンド&レコーディング
の人、サンレコ、
サンレコの人なんだよね。
サンレコの中身の人だ、
サンレコ作ってる人の、
そんぐらいの聞き方されて、僕も感覚どっちかというとロジックで感覚的で、もう家で撮るタイプなんで、
でもすごい正しいと、なんかあの人だっけ、デイブ・グロールって、なんかあんな死にそうなニルヴァーナってバンドやってたのに、やっぱ、まあ、本当に一人死んじゃったからめちゃくちゃ生き延びる方向に行ってるじゃないですか、うん、ちゃんとクラシックロックにリスペクトがあって すごいヘルシーにやってるし、あの、ね、ドラムのテイラーなくなっちゃったけど、うん、新メンバーやって続けるみたいなところとか、あとでその中にあのなんかアメリカのこう音楽スタジオのドキュメンタリー映画とか作ってましたんで、それはスタジオって文化を残そうみたいな、うんうん、それこそ SDGs 的な方にガンガン行ってると思って、すごいヘルシーにやってて、それはなんか曲作りとかもそうかもしれないけど、なんかこれまであったロックは素晴らしいものだから残そうみたいな、それを音響的な角度からもう明日死んじゃうかみたいなロックじゃなくてみたいな、それをやるってことは生き様方面の見せ方みたいなものが多分その音そのものに向かっていくっていう探求者になっていくっていうのって結構正しいよなと思ったから、デイブとゴーチさん同じ道を進んでんじゃないかなみたいな気がして、俺そのうちゴーチさんがドキュメンタリー映画作るんじゃないかなとか思うんだけど、その何かを残そうっていう目線
にな
るん
じゃないか
な
み
た
い
な、でもやっててもゴーチさんだったら嫌味ないじゃないですか、そういう生き方あるよなとか思って、でそこでゴーチさんからしたら余計なお世話だよって話だったんですけど、一緒にいてそれはすごい、あこの人こういう風にやっててそれを表してるんだなと思って、すごいなと思ったという、